僕が中国への旅に出て1週間経ちましたが、おばあちゃんはお元気ですか？神戸から船に乗って日本を出たことはご存知ですね。友達が港まで見送りに来てくれました。彼とは喧嘩をしたことが何度もありますが、小学校からの友達です。わざわざ僕と一緒に新幹線に乗って東京から神戸まで来てくれたのです。飛行機で行けば4時間しかかからない隣の国なのに、船に乗ると何かとても遠い外国へ行くような気がしました。飛行機に比べて値段が3分の1ぐらいですから、時間がありさえすれば船の方がいいのではないかと思います。上海までの2日間は食堂で酒でも飲みながら楽しい旅をする予定でしたが、雨と風のために船が揺れて、酒に酔う代わりに船に酔ってしまい、何も食べられずベッドでずっと寝ていなければなりませんでした。船に酔ってしまっては、せっかくの船の旅も長いばかりでいいことは何もありませんね。僕の乗った船は何百年も前に仏教を伝えるために中国から日本へ渡ろうとしたお坊さんの名を取って鑑真王と名付けられていました。鑑真は何度も日本へ来ようとしたのですが、その度に嵐にあったり風に吹かれてずっと南の方に流されたりして、なかなか来られませんでした。何度目かにやっと日本に着いた時には目が見えなくなっていたそうです。それに比べれば僕の旅は楽なものですが、やはりなかなか大変でした。今上海でこの手紙を書いていますが、この後ここからあまり遠くないところにある紹興、日本でも中国料理に使う紹興酒で有名ですね、紹興などをもう少し回ってから北京に行き、1年ほどそこで仕事をすることになっています。今僕の勤めている会社が中国からの輸入をもっと多く従っていて、そのために僕が行かせられることになったのです。人によっては中国での生活は不便なことが多くて行きたくないという人もいますが、僕は前から中国に興味を持っていたので喜んできました。中国は昔から文化的には日本と一番深い関係があった国ですし、20世紀に入ってからは戦争という大きな問題がありました。その頃は場所によっては日本語を無理やり覚えさせられた人もいて、今でもそんな人は日本語が話せるはずです。日本と戦ったり日本人に苦しめられた人たちが今の日本に対してどんな印象を持っているのか非常に興味があります。今僕の周りには家族も友達もいません。聞こえてくる言葉も僕には一言もわからないこの辺の方言ばかりで、僕が大学で習った標準語の中国語は大して役に立ちません。もちろんこの辺の人々も標準語が話せますが、街の中で耳に入る言葉は上海語ばかりなのです。中国人に聞いてみたのですが、家族や友達と話すときは普通自分たちの方言を使い、学校では標準語を使うのだそうです。 だから子供の頃学校で標準語を使わせられることのなかったお年寄り以外はみんなバイリンガルのようなものだと言えます。僕にはその二つの言葉は別の国の言葉だと言ってもいいくらい違っているように思われます。国が広いからこんなに違う方言があるのでしょうが、狭い日本でもお互いにわからないような方言があるのでしょうか。そういえば以前九州を旅行した時に道を聞いたのですが、せっかく教えてくれたのにほとんどわからなかったということがありました。外国は初めてというわけではないのですが、一年以上こちらで暮らすのですから心配なことばかりです。食べ物については中国人もお米を食べ醤油や味噌を使って料理をするので大した問題はありません。でも民族の数は多いし、言葉はもちろん考え方や習慣も日本とはかなり違うでしょうから、こちらの生活に慣れるまでしばらく時間がかかるでしょう。外国で暮らして初めて自分の国の良さがわかるという言葉の意味を考えています。日本にいると日本の嫌な面ばかりが見えてしまいます。日本の経済が発達しても私たちの生活は大して良くならないし、みんなあまり高い理想も持たず、誰もが同じような考え方をして同じような一生を送って満足しているように見えるのです。そんな日本でもしばらく離れて暮らしていればその良いところが見えてくるのでしょうか。いろいろなことを考えているうちに、なぜかおばあちゃんのことを思い出して手紙を書く気になりました。僕が小さかった頃、仕事や旅行で遠くへ行った時によく絵はがきを送ってくれましたね。人の一生は旅のようなものだとよく言われますが、子供だった僕はそんなことはもちろんわからなかったし、絵はがきを書いている時のおばあちゃんの気持ちなどわかるはずもありませんでした。しかし今外国で自分一人になってみて、あの頃おばあちゃんがくれた絵はがきの意味が少しわかるようになった気がします。おばあちゃんは今年で80何歳になるのでしょうか。正月には必ず帰りますから、どうかお元気で待っていてください。さようなら。10月15日、道をよりおばあちゃんへ。
たくさんの木を切らなければゴルフ場はできないのだから、それだけで自然のバランスがおかしくなると言われているよ。アメリカなどと違って狭い土地にいろいろなものをたくさん作るからね。前は大きな工場の郊外だけが問題になっていたけど、今は別の形の公害もあるんですね。